います。先週の一足先に幼稚園の方でクリスマス礼拝をお捧げしました。祝会の中でですね、毎年恒例となっています降誕劇、子どもたちが一生懸命に今年も演じてくれました。降誕劇は皆さんもご覧になった方いらっしゃると思うんですけども、クリスマスの出来事を聖書に書いてある通りに、その通りに劇にしたもの、こう見える形で劇にしたもの、表現したものなんですよね。で、改めてこの劇はそのまんまクリスマスメッセージになってるんだなと、今年もですね、こう感動を持って見ておりました。子どもたち本当に一生懸命に役を演じてくれまして、たくさんの保護者の方が集ってくださったんですけども、お一人お一人の心にきっと神様の大きな愛が届いたんじゃないかな、そんなふうに感謝をお捧げしました。来週はいよいよクリスマス礼拝となります。クリスマスに込められた神様の大きな愛を覚えて、この朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。では一言お祈りします。天の神様、いよいよクリスマスが近づいてまいりました。毎年毎年のことですけれども、あなたの大きな恵み、尽きることのない愛、本当に感謝いたします。この朝も御言葉をいただきます。どうかあなたの大きな恵みに目を留めて、感謝を持って今週もイエス様と共に歩むものとさせてください。ひとときを御手に委ねて、救い主イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。今回このアドベントに関連してですね、こうクリスマスに関する聖書の箇所をこう何回も思い巡らしておりました。また先週の子どもたちの降誕劇をこう見ながらですね、改めて気づかされたことがあります。それはクリスマスの出来事は普通ではありえないことの連続であったということなんですね。人間の理解をこう超えていることばかり、もう奇跡の連続、それがクリスマスストーリーだったんだなということに改めて気づかされました。いくつか挙げられますけど、例えば救い主はベツレヘムの町で生まれるということが700年も前に御箇所というところにね、こう記されているんですけども、予言されていました。で、実際はそのベツレヘムから100キロ以上も離れたナザレの町に暮らしていたヨセフとマリアの子供としてイエス様は生まれてきたんですよね。でもその通りにですね、実際にベツレヘムで出産を迎えることになったわけです。で、ちょうどその時にローマ皇帝の勅令が出た。で、先祖の町に行って、本籍地ですかね、で登録をしなければならないということになって、臨月を迎えているマリアを連れて長旅をしてですね、ベツレヘムに向かうことになったわけです。そしてそのまさにそのタイミング、その日にですね、イエス様がベツレヘムに生まれた。もう偶然とは言えない神様の導きがありました。それからイエス様が家畜小屋で生まれた、そして飼い桶に寝かされたということもそうだと思いますね。どんなに貧しい家庭であったとしても、さすがにそこまでこう劣悪な環境で出産を迎えるということはまずなかったと思います。まして昔から約束されていたユダヤ人の王となる方が生まれてくるというのにですね、もう最低の状況、人間としてもありえないような最低の状況でこの世界に登場したことになるんです。で、その誕生のことは両親とそれから貧しい羊飼いたちだけに知らされて、ひっそりとこの世界に生まれてきたんですよね。それは神であるお方が本当に低くなって私たちのこの真ん中に入ってきてくださった、そして私たちと同じようになるためであったと聖書は説明をしています。 私たちをこう罪の暗闇から救い出すために、神様はそこまで低くなって貧しくなってこの世界に来てくださいました。その必要があったということなんですね。それからもう一つ紹介したいと思うんですけど、それはイエス・キリストの両親としてヨセフとマリアが選ばれたということです。これもやっぱり人間の理解を超えたことだったのかなと私はこう思ったんですよね。ダビデの子孫でありユダヤ人の王である方が生まれてくるとしたらですよね、やっぱり普通は首都のエルサレム、ね、エルサレムの例えば由緒ある立派な家系の家柄にね、こう生まれてきてもおかしくなかった、あるいは神様に仕える祭司の家庭に生まれてきてもおかしくなかったはずなんですよね。しかし神様はその首都のエルサレムから遠く離れた本当に北の外れのガリレア地方の小さな貧しい村に暮らす無名の若いカップルを選ばれました。人間的に考えたら絶対に選ばれないような二人であったと思うんです。どうしてヨセフでありマリアだったんでしょうか。今日はそのうちの一人、イエスの母となったマリアの姿を通して神様から与えられる使命ということについてご一緒に考えたいと思います。先ほど読んでいただいた今日の箇所は、マリアのところに御使いガブリエルが現れて、お腹に子供を身ごもってあなたは男の子を産みます、そのことが告げられる受胎告知としてね、たくさんの絵画にもなってますけども知られている場面です。この時のマリアの心境がどういうものであったかをちょっと想像してみたいと思うんですね。マリアさん、ナザレの町に暮らしておりました。で、年の頃おそらく10代半ばぐらいじゃないでしょうか、まあ、今で言えば中学生か高校生ぐらい、当時の結婚適齢期はそのぐらい若かった、早かったみたいですね。で、特別に由緒のある家系であったわけでもないと思いますよね。また何か人々に注目されるような大きなことをしたわけではなかったと思います。本当に普通にその辺にいる田舎の娘さんという感じだったと思うんです。ただ彼女は純粋に神様を信じていた、これは間違いない。本当に心から神様を信じて神様に信頼をしていたと思うんですね。ルカの福音書の後半のところにね、こうマリアの祈りが書いてあるんですよ。そこを読めば、あ、本当にこの人は心の底から神様を信じきっていたってことがわかりますよね。この時マリアはヨセフと結婚する約束をしていた、まあ、婚約をしていたわけですよね。当時は結婚をして子供を産むことが女性にとっての最大の幸せ、祝福と考えられていたようです。マリアもその他の同じ年頃の娘さんたちと同じようにそんな夢を思い描いていたんではないでしょうかね。婚約者のヨセフさんと結婚して子供を産んで貧しくてもこの幸せな家庭を築いていきたい、そんなささやかな人生の希望を抱いていたのではないでしょうか。そんなマリアに突然転機が訪れました。ある日突然御使いが現れてとんでもないことが告げられたんです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと挨拶された。そしてあなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさいと告げられたんですよね。さらにその生まれてくる子はただの子供ではない、優れたものとなり意図高き方の子、つまり神様の子と呼ばれるようになって、やがてダビデの王位が与えられる、つまりユダヤ人の王となってこの国を永遠に治めるようになる、そんな風に告げられました。 まあ、皆さんだったらどうしますか、どうでしょうね。もう御使いが現れるということだけでも十分びっくりするようなことなんですけども、その告げられた内容です。告げられたことはですね、もう信じられないようなことの連続だったわけですよね。まあ、無理もないですね。無理もない。第一にまだ結婚していないわけですから。関係を持たないで子供を見ごもるなんてことはありえないこと、ありえないことです。どうしてそのようなことになり得ましょうって思わずマリアは言いました。で、御使いは続けてこう告げるわけですね。あなたは聖霊の力によって、神の力によって身ごもるのですって。生まれてくる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。神にとって不可能なことは一つもありません。ね、もう心の準備もないままに、もうありえないことを、思いがけないことを次々と告げられたわけですよね。もしこのことが本当だとしたら、本当にこのことが自分に起こるとしたら、一体自分はどうなるんだろうかということも、もう頭をよぎったと思います。果たして婚約者のヨセフさんは私の話を信じてくれるだろうか。まあ、普通だったらとても信じてもらえませんよね。子供が身ごもりました、普通だったらもう一体誰の子なんだって言われて、もう破談されてしまうのは普通だと思うんですけどもね。ユダヤ人の社会には律法というものがありました。ね、律法によれば、婚約中の女性が不貞を働いたということが分かったらですね、もう破談にされるどころではないんです。石打ちにされて処刑される、死刑にされるということが律法で定められていたんですよね。もうそれほど重い罪として裁かれることになっていた。マリアにとってはこのことは自分の命にも関わるような重大事件でした。自分が思い描いていたこととは違うことが突然目の前にこう置かれてしまったんです。普通であれば自分にとっては都合の悪いことですよね。こんなことは起こってほしくないって思うようなことなんです。戸惑わないはずがないですよね。これがこの蜜毛を聞いた時のマリアの正直な思いであったと思うんです。一方でじゃあ神様、これを伝えた神様はどんな期待を持ってこのことをマリアに知らせたのでしょうか。神様はその昔からイスラエルの民を困難から救う救い主、王となる方をこう使わす、与えると約束しておられました。この間もお話ししましたよね。古くはもう2000年前のアブラハムの時からそのことが約束されていた。そして1000年前のダビデの時にも、700年前のイザヤの時にもそれがもう伝えられていたんですよね。処女が身ごもって男の子を産む、そして赤ん坊として人として救い主は生まれてくるんだってイザヤに予言、約束されましたよね。で、その約束がこの時代に、そしてこの時に実現しました。神様がそれを成し遂げてくださった。そのために救い主の母親として選ばれたのがマリアだったんですね。言い換えれば、神様はマリアに救い主の母となるという大きな使命を与えられたということではないでしょうか。大きな使命を神様がマリアに与えられた。それはマリアに救い主を産み育てることを託したということなのかなと思います。産んでそれを育てることを託した、この子をよろしく頼みますよって神様がマリアに託してくださった、ね、どうしてかっていうと、やっぱり私はマリアの信仰だと思うんですね。マリアの信仰に神様が目を留められたから、マリアを選ばれた。この女性マリアならば任せられる、マリアこそが救い主の母としてふさわしいものだということでしょうか。 イスラエルにもう大勢いた女性たちの中からたった一人、このマリアが選ばれました。ところで、母親になる、母となるということは本当に大変なことだなと思います。まあ父親ももちろんそうですけどもね、それ以上にやっぱり母親になるってすごいことなんだなと私は改めてちょっと思いました。ただ産めばいいというんじゃないんですよね。ただ産んでおしまいじゃないんです。生まれてきたらお乳を与えて保護をして、下の世話もして育てていく、それには愛情が必要なんです。本当に自分自身のように我が子を可愛がって愛して命をかけて育てていく、もちろん忍耐も必要。大きくなってくればもう毎日食べさせてですね、夫と協力して人として生きていくための術を教えていくんです。人を育て養育するという大きな責任がある、伴うことなんですよね。それは一人の人の人生に寄り添って長い間関わっていくということを意味していると思います。本当に尊いことだなってね、こう思うんですよね。そうするとやっぱり母親には感謝を表さなければいけない。もちろん父親もそうですけど、母親には感謝しなければならないんだなってちょっと思わされました。マリアはある時突然ですね、その大きな使命が託されたわけですよね。しかも救い主の母となるという使命をです。彼女はそれに対してどのように答えたでしょうか。今日のところの38節をお読みしたいと思うんですね。38節、マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、ね、私は主のはしためですってまず言ったんですよね。はしためってことは奴隷です、しもべですよね。あなたのしもべです、主に従います、私自身をあなたに明け渡しますということですよね。そうしてどうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと答えました。この身になりますように、マリアはもう告げられた言葉をこう信じ切ったんですよね。信じ切りました。そして自分とこのお腹の赤ちゃんは必ず神様が守ってくださる、そのことを信じたんです。そして受け入れました。そして出産をしてこの子の母親となって育てていくという決心をしました。これを聞いた時にですね、ノーということもできたはずなんです。ノー、いや私にはこの夢があります、ヨセフさんと結婚してお嫁さんになる夢がありますから嫌です、手放したくはありませんということもできた、私には荷が重すぎますからできませんということもできたと思うんです。しかし彼女はノーとは言いませんでした。はい、わかりました、どうぞ私を用いてくださいって引き受けたんですよね。いやーすごい信仰だなってこう思います。この後マリアは親戚のエリザベスにこうエリザベスに会いに行くんですけれども、その時に捧げた祈りがですね、一章の46節以降にこう書いてある。でそのところも合わせて読んでみると本当に彼女はすごい、私は思うんですよね。彼女が喜んでいたことがこう分かります。ちょっとページをめくっていただいて、一章の48節と49節のマリアの祈りのところからちょっとお読みしたいと思います。一章の48節と49節、マリアの祈りの言葉、主はこの癒しはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。ってね、私に大きなことをしてくださいましたって、心の底からマリアは告白しているんですよね。本当に喜んでいたことがわかる。このことは神様の恵みであって自分にとって本当に良いことなんだとマリアは受け止めました。 普通だったらもう都合の悪いことに思えるかもしれない。でも彼女はこのことを恵みだ、神様の恵みって心底受け止めたんです。このマリアの信仰によってイエス様は人としてこの世界に来られることになりました。さて最後にですね、私たちのことをちょっと考えてみたいと思うんですね。今日のところから私たちにも与えられている使命ということを考えてみたいと思います。使命っていうとどういう意味合いがありますかね。使命、辞書で調べてみると、その責任を持って果たさなければならない任務なんて書いてあります。責任を持って果たさなければならないこと、それが使命。あるいは使わせてくださったものの使者として仕えていくこと、それが使命なんですよね。で、神様は私たち一人一人にふさわしい使命というものを与えてくださっています。この自分に神様が任せてくださっていることがある。どんなことありますかね。いろんなことが、皆さんそれぞれいろんなことが任されていると思いますよね。例えば、先ほどもお話ししました、親となる、ね、親となるということも大きな使命じゃないでしょうかね。生まれてくる子供を育てていく、一人前になるように自立させるように育てていくという責任が親には与えられている。その子の親として最もふさわしいものとして神様は私たちを選んでくださったということなんです。それからもちろん夫となること、妻となることも大きな使命だと言えますよね。あるいは子供として親に仕えていくことも神様が与えてくださった使命だと思います。あるいは社会に出ていくこと、社会に出て仕事を持って働くことも神様が与えてくださった使命だと私は思いますよね。社会の一員として貢献していくことになります。あるいは何かを学んで身につけていくこと、神様が与えてくださった賜物を伸ばしていく、そしてそれを用いて世の中で生きていくことも大きな使命だと思います。人との関わりの中で生きていくことも使命と言えるかもしれません。いろんな使命がありますよね。ところで先週の幼稚園の交誕劇なんですけども、あの劇の中で子供たちは一人一人配役をもらいました。そして一生懸命セリフを覚えて自分の役割を一生懸命に果たしてくれました。みんな本当に素晴らしかった。毎年毎年見ていますけど、毎年以降微妙に違った味わいがあって、今年もとっても素晴らしい交誕劇が演じられました。子供たちにしてみればとっても大きな使命が与えられたことになります。で、実は私もですね、今回劇を、演じましてね、出演したんです。といっても交誕劇ではなくて、クリスマス礼拝の中で先生方が演じられてくださった劇の中で私も役をいただきました。何年ぶりでしょうかね、劇を演じるなんてね。ご指名をいただいて指名を受けた、そんな感じかなこう思うんですけども、大切な君という絵本がありますが、あの絵本から台本を作ってくださいましてね。で、その劇をこう演じまして、私はエリというものすごい大きな役割を拝命したんですけども、なかなか大変でした。結構セリフが多くて正直覚えきれなかったんですけどもね。で、私はちょっとずるくってこの台を前にしてこうセリフを言う役割だった。ここにちょっと台本を置きながらチラチラほとんど見ながらですね、台本を演じたんですけども、いやー、それでも大変だったね。いや、大変だなと思いました。で、それを自分で演じてみて改めて思いましたね。子供たちはすごい、子供たちはすごい、改めて思いました。使命を果たしていくということは決して楽なことではありません。時には辛い、苦しいって思えることが使命として与えられることももちろんあると思います。しかしそれも 神様の恵みではないでしょうかね。辛い苦しいと思えることが目の前に置かれたとしても、それも神様が私たちにとっての恵みとして置いてくださったもの、そのように受け止めたいと思います。そして自分に与えられた使命というものをですね、精一杯心を込めて果たしていきたいと思います。神様は今自分にどんな使命を与えておられるでしょうか。自分が責任を持って果たすべきことは何でしょうか。またそのことを今十分に果たしていると言えるでしょうか。このことをですね、祈りながら考えてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。昔から約束されていた救い主の母親として、田舎の決して目立たなかったマリアが選ばれ、イエスを産み育てるという大きな使命が与えられました。マリアは御使いの言葉を信じきり、その使命を受け入れて、イエス様は人としてこの世界に来られることになりました。そんなマリアの人生を神様は豊かに豊かに祝福してくださいました。神様は私たちにもそれぞれに地上で果たすべきふさわしい使命を与えてくださっています。たとえ困難な道に思えるとしても、それも神様の恵みであることを信じて喜んで受け入れ従うことができるように、私たちの心を強くしてください。委ねられた使命を精一杯果たしていけるように、助け導いてくださいますようにお願いをいたします。クリスマスの恵みに心から感謝して、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。